それでは今回は、筋肉パルスとしまして、大腿の屈筋についてお話をさせていただきたいと思います。大腿の屈筋と言いますと、ご存知のように大腿二頭筋、それから、半腱腰筋、それから半膜腰筋という、まあ、三つがあることになります。それで、まあ、これまでも筋肉の触診等につきましてお話はしてきましたけれども、大腿の屈筋の場合には大きな筋肉が、まあ、三つですね。で、なおかつ内側とそれから外側の方に停止部が分かれておりますので、まあ、大きな束が二つというふうなことになりますので、触診上としましてはそう、難しいものではないと思います。普通に、例えば、あんまなどで、大腿の拘束を、重熱、母指重熱等していましても、その存在というのははっきりわかるかなと思います。まあ、それでも一応、いろいろ太っている方もいますし、痩せている方もおりますので、まあ、順番に少し触り方の手順をいきたいと思いますが、まあ、まず、指標となるものを見つけていくということになりますと、まあ、大腿の屈筋の場合ですと、基部としましては、座骨の座骨結節。それと、まあ、場合によっては大腿骨。で、停止部がそれぞれ脛骨、あるいは腓骨っていうふうなことになっておりますので、まあ、触診するときには、腹臥位でやるのが一番、まあ、妥当な線だと思います。一度腹臥位で覚えてしまえば、側臥位でも可能になりますし、まあ、もしくは、状況によっては仰臥位での通電ということも、可能になります。で、まあ、腹臥位で触るときに、まず座骨結節ですね。これは確実に骨の部分を触診をする必要があります。で、まあ、これは特に説明する必要はないかと思いますけども、まあ、仮に右足を例にとるとします。で、これは術者がどちら側にいても、十分に触りやすいと思いますけども、電光ですね。大腿と、それから臀部の間の溝のところに指を置きまして、その部分で、まあ、骨を探していきます。で、この場合に患者さんのその股関節の回旋の具合によって、ちょっとこう触りやすさとかっていうのが変わってきます。まあ、股関節が回旋していても、座骨は骨盤の一部になりますので、動いているわけではないんですが、例えば股関節が外旋している、まあ、膝の OA とかがあって、変形があるお年寄りですとか、腹臥位になりますと、どうしても股関節、外旋をして腹臥位になっているようなケースが多いですので、まあ、触りやすいようにするには、解剖学的な自然位で中間位を保ってもらえばいいんですけども、その姿勢がどうも、きついというふうな場合には、患者さんの、まあ、一番楽な姿勢をとっていただくと。そうした場合に、外旋の状態になっていますと、その見た目にですね、大腿のこう、太さというのが、ちょっとこう、位置が変わるんですね。まあ、位置が変わるっていうのは、ちょっと正しい表現ではないんですが、その中間位をとっていますと、座骨結節の位置というのは、ほぼ大腿の拘束の中央に引いたラインの、まあ、一番上、臀部に近いところになるんですけども、股関節が外旋をして、大腿の前面が、まあ、外側の方ですね。まあ、完璧に外は向きませんけども、外方を向くような形になっていますと、後ろから見た目の大腿の太さっていうのが、座骨結節よりも外側の部分にたくさん、こう、容積があって、内側の方が少なく見えるんですね。これあくまでも見た目ということなんですが、そういうふうになってしまいますと、見た目で判断すると、通常大腿のほぼ真ん中辺に、のところにあるっていう座骨結節が、その外旋している人の場合には見た目で、やや内側の方で触診をしないと、触れないっていうふうなことがありますので、まあ、患者さんの指示によって変わってきます。ただ、まあ、見た目の位置が実際にずれていたとしても、座骨結節はしっかり指をその電光の中に入れて、触ることで確実に触れるもんですので、まあ見た目に惑わされることはないかと思いますけども、最初に手を入れたあたりにないっていう場合には、より内側の方向へ持っていくと、まあ時間の短縮になるかなと思います。 で、まず座骨結節を見つけること。それから、まあ、頸骨の芽側部あるいは腓骨頭というのは、これは特別な触診法なくても、まあ、患者さんの体を触っている習慣があれば、人の体を触る習慣があれば、どなたでもわかるものだと言いますので、その座骨結節と、内側の芽側部、外側の腓骨頭を結んだ、まあ、三角の二等辺の三角形になりますけども、このライン上に、まあ、筋肉があるというふうに想定をします。それで、まず、座骨結節を触った時にですね、その座骨結節の骨よりもやや下方に、まあ、大体二頭筋の長頭と、それから半腱半膜腰筋。で、まあ、場合によってはその、大内転筋ですね。まあ、触れるということはありませんけど、大内転筋も座骨結節の基部になっておりますので、座骨の下というのはかなり太くなっています。ですので、まあ、大内転筋の場合には、二頭筋の長頭とか半腱半膜の筋よりも、前方の方に、ついているようなことになりますので、仮に、今右足という風にしていますので、外側ですね、さらに右の方から指を動かしていって、座骨結節に付着している筋の、まあ、基部を触る場合には、そう問題というか、まあ、普通にされるんですけども、内側の方から指を持っていこうとしますと、その大内転筋とかの筋腹の指に触れてくる場合がありますので、外側から触ったものよりも、内側から指を持った時の方が、こう、幅が広くなって感じますし、それから、大内転筋は、そのまま、恥骨の方も基部になっていますので、内側の方が、外側よりも面として指に触れてくる場合があります。これは筋肉の発達の具合等によって変わりますけども、ですので、こう、座骨結節から出発している筋の束の存在を確認するには、外側からその基部のものを弾くような感じで触る。ですので、まあ、右側にもし、右の大腿部を触るとして、患者さんの右側に位置している場合には、まあ、母趾線を自分の手前の方に置いて向こうに押すような形で触る。あるいは左側にいるときには母趾ではなくて、まあ、自趾とか中趾を合わせて、それで手前に弾くように触るとかいう方が、その存在を確認するのはしやすいかなと思います。で、次にその、まあ、内側の半腱半膜腰筋、内側のハムストリングスと、外側二頭筋ですね、長頭の部分との、まあ、分かれ目っていうのを確認していきますけども、これは、患者さんに普通にしてもらった状態を触るよりも、ちょっと膝を曲げていただいた方がよくわかりますので、まあ、腰痛等があって、なかなか足を曲げると、腰痛の前腕が強くなって痛みが出てっていうふうな場合にはもう、これは無理をしなくてもいいんですけども、患者さんに自動で、ちょっと肩を持ち上げてもらう。で、それでもまだよくわかんない場合には、軽く、その、膝の膝関節の屈曲に抵抗をかけてあげますと、大腿の拘束にちゃんと筋群が浮き上がってきます。まあ、この場合には、大まかにですね、座骨結節から大腿の拘束を降りてきて、内側と外側の二股に分かれる、分かれ道ぐらいのあたりのところの確認が大雑把にできればいいと言います。とりあえず。この辺で分かれてるっていうんですね。で、その分かれ目というのがある程度確認できましたら、もう力を抜いていただいて、あとはその割れ目、分かれ目のところに沿ってですね、母趾を大腿の、まあ、中心の線ですね、長軸に沿った中心の線に合わせて、親指でその溝をたどっています。まあ、そう、座骨結節まではたどれていきませんけども、ある程度その、内側と外側の筋肉の溝っていうのがはっきり分かってきます。こう、皮下の部分では大腿筋膜がしっかりと内側も外側も覆っていますけれども、実際に、大腿二頭筋と半腱半膜腰筋の間ってのは、何か特別な組織が充満してるというわけであり、まあ、結合式はありますけれども、まあ、筋肉があるとかっていうことありませんから、念入りに指を入れていくとちゃんと溝は確認して取れます。で、これで大まかな位置として、 大腿の真ん中よりも外側が二頭筋で内側に半径半膜腰筋がありますというふうに区別がつきます。で、あとはまず二頭筋の方を対象にするとしますと、二頭筋の場合には内側縁は今確認しました。で、外側については座骨結節の部分から少しずつ指を動かしながら二頭筋の外側にたどりながら最後にその腱のところまでたどり着ければいいかと思います。いきなり外側のところに手を置いて、大体の外側、腹外の状態で高速の外側に触ってしまいますと、場合によってはその外側後筋の後縁を勘違いしてしまう場合があるんですね。外側後筋の後縁って意外と外側後筋、大体の外側に大きくついて高速の方までこう形作っていますので、まず必ず座骨結節から辿ってみる。まあ1、2度やって慣れてしまえばそれ以上必要ありませんけども、外側後筋の後縁と勘違いする場合がありますので、これは注意がいります。で、次に、大腿二頭筋をもう少しはっきり浮き上がらせたいという場合なんですが、今度は患者さんに、まあ、腹外のままで股関節を意図的に外旋をしてもらいます。まあ、術者が多動的に行ってもいいです。で、外旋をします。で、この状態で、まあ、膝を屈曲、してもらうんですね。で、あまり外旋させすぎてしまいますと、膝屈曲した時に、肩がベッドと平行に動いてしまいますんで、ここまで外旋する必要ありませんが、軽度外旋位で結構です。で、その状態で、膝を屈曲する。で、その時の意識の向き方を、肩をこう、膝を曲げると同時に、天井の方に持ち上げるようなつもりで患者さんに指示をします。で、この状態でその力を軽く入れてもらいますと、半腱半膜腰筋の方は力が入らずに、大腿二頭筋の方にだけ力が十分に入ります。で、そうしますと、二頭筋の筋腹から腱がしっかり浮き上がってきますので、この状態で再度二頭筋の存在を確認するということになります。座骨結節から、腓骨等までのラインですね。で、次では大腿二頭筋についてですけども、大腿二頭筋の場合の長頭腱のにつきましては、大腿の、まあ、上下の中央よりも座骨結節よりの部分で針を刺入します。で、座骨結節のに近い方でやりますと、半腱半膜とのかかりもありますので、なるべく外側側から二頭筋に向かって針を刺入するということです。で、まあ、注意というほどではないんですが、大体の筋大きいからっていうので、長い針を使いすぎて、たくさん入れてすぎちゃいますと、座骨神経刺激になる可能性があって、患者さんびっくりすることありますので、脂肪、皮下脂肪とか皮下組織がたくさんない人の場合には、寸六の針でも十分に収縮させることはできます。まあ、長頭腱については簡単ですね。で、次に、短頭の方なんですけども、これは大腿骨、から起死をしております。座骨結節がついていないということですので、おおむね、こう、触診してここがっていうのはちょっとわかりづらいもんですから、おおむね収縮させられる場所としましては、大腿の、まあ、上下の中央よりも下の方で、大腿二頭筋が腱に移行していく部分があります。腱としてはっきりわかるあたりですね。この辺になったところで、その腱の外側から、今触れている腱の下に針を入れるような、まあ、大体骨側の方に針が入っていくような感じで、刺入をしていただけると、短頭の通電ができます。で、短頭と長頭の、まあ、その違いの確認なんですけども、まあ、仮に、今お話した長頭の刺入部位に1本針を、それから短頭の刺入部位に針を1本入れたとします。で、まあ、練習としては確認法ですので、もう一個別の、まあ、臀部あたりに俯瞰同士を取りまして、で、まあ、それぞれ、短頭、長頭というので流し分けてみればいいんですけども、まあ、長頭の場合には、収縮した時に座骨結節から、腓骨等までの収縮があります。まあ、特に座骨結節部分の収縮が大事になります。で、短頭の方は、その大腿の拘束で二頭筋があるあたり、で、収縮しています。で、腓骨等に近い方の腱も収縮しているんですが、座骨結節部では収縮が見られないということが前提になります。まあ、この二つ確認できて、 で、上下でつなぎますと、大腿二頭筋は全部収縮させられるということになります。